まり第708号2013年2月号です。寒さが厳しかった1月が終わり、暦の上では立春が過ぎ、季節が移りゆきます。2月の声とともに心なしか柔らかな日差しが降り注ぎ、少しだけ春の気配が感じられます。そろそろ梅だよりが届く頃でしょうか。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は若々しい広島カープの3人の選手の写真です。憧れのプロ野球選手とハイタッチ。1月6日国見台野球場で開催された野球教室に広島東洋カープの向江選手ら3人が登場し、未来のプロ野球選手を夢見る球児たちを指導しました。今月の主な内容、特集消費力をアップ、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里恵比寿祭りとなっています。
特集消費者力をアップ。物を買い、使い、捨てる、料理をして食事をする、テレビを見る、携帯電話をかける、などの日常生活。この行為が消費生活であり、ともすれば様々なトラブルにつながっていることをご存知ですか？日本消費者協会では、消費生活について正しい知識を持ち、生活上手になるために必要な能力を消費者力と表現しています。多様化、複雑化する商品やサービスを上手に賢く利用し、安全で安心できる生活を送るためには、消費者力を高めることが必要です。消費者を取り巻く現状、生活スタイルや経済環境の変化に伴って便利さが増す中で、商品やサービスはますます多様で複雑になり、さまざまなトラブルが発生しています。悪質商法などの被害も後を絶ちません。ここでは、市内の消費生活相談状況などを紹介しながら、実際に私たちに起きていることなどについて把握してみましょう。相談の傾向。トラブルは、消費者を取り巻く社会環境を反映しながら、内容も変化しています。最近ではインターネットや携帯電話の急速な発達、光回線などのサービスに伴い、契約内容がよくわからない、使った覚えのない請求がある、使い方がわからないなどの相談が幅広い年代から寄せられています。最近の消費者トラブル。高齢者のトラブルが急増しています。判断力の衰えにつけ込んだ劇場型の投資詐欺や健康食品の送りつけなどの手口が見られます。携帯電話やスマートフォン、パソコンなどを使った有料サイトや光回線などの勧誘に関する相談が増えています。消費生活相談の状況。平成23年度の市内の消費生活相談件数は325件で、平成21年度よりも100件以上増えています。325件のうち年代別の相談件数を見ると、65歳以上の人からが約3割と高齢者のトラブルが目立っています。相談内容について一番多いのはインターネット、通信サービス、次に多いのが多重債務、保険、投資など金融サービス、給水管、浄化槽清掃のサービスのトラブルなど、衛生サービスの順となっています。高齢者トラブルの特徴。1、様々な不安を抱えている。比較的に資産があっても、生活や健康の不安があったり、孤独で話し相手を求めていたりする場合が多く、このような高齢者の心理を悪質な業者は巧みに利用しています。2、騙されたことに気がつかない。社会の変化への対応や、 新しい情報の入手が遅れがちになり、販売員の優しい言葉を簡単に信じて契約してしまいます。 3. 被害に遭っても相談しない。被害に遭ったと自覚していても誰にも相談しない場合も少なくありません。被害に遭ったことを恥ずかしく思い、迷惑をかけたくない、騙された自分が悪いと自らを責める人もいます。悪質商法の手口。事例1、突然携帯電話に利用した覚えのないサイトから料金請求メールが届いた。利用したかどうかよくわからない。この場合は無視して支払わない。個人情報を教えることになりかねないので絶対に連絡もしない。裁判所から訴状と口頭弁論の呼び出し状が毎日送られてきた場合は、無視せず速やかに消費生活センターなどに相談する。事例2、販売業者から風力発電に投資する権利の申し込み書が送られてきた。前後して別の業者から、高値で買い取るから代わりに申し込んでくれと言われて申し込み、100万円を立て替えたが、どの業者とも連絡が取れない。この場合は、最近増加している劇場型詐欺の一例。儲かる、代わりにと言われたら、まず誰かに相談する。振り込んでしまった場合には、警察に相談をする。事例3、家に薬を預かり使った分だけ代金を払えばよい。置き薬を便利なので昔から利用している。新たに置くだけでよいと言われ預かり始めた置き薬業者から15万円の健康食品を勧められ毎月1万円を支払っている。この場合は必要かどうか検討し、不要ならきっぱり断る。預かった医薬品には保管義務があるが、薬を使用しなければ代金の支払い義務はない。健康食品は医薬品ではない。健康のことはかかりつけの医師や薬剤師に相談する。事例4、注文のあった健康食品を代金引き換えで送ると電話があった。注文した覚えはないと言うと、確かに注文している。録音がある。代金2万円を支払わないと訴えると脅された。翌日、業者が言った通りに商品が届いた。この場合は、必要がなければはっきりと断る。承諾していないのに一方的に商品を送りつけられた場合、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もない。事例5、見知らぬ男から、このカードを会場に持ってきたら景品を渡しますとカードを渡され、誘われた近所の家に行った。家に入ると近所の人も集まっていて、28万円の温熱治療器を勧められた。これは商品無料券などで会場に呼び込み、ただ同然で日用品などを配り、巧みな話術で雰囲気を盛り上げ、冷静な判断を失わせた後、高価な商品の購入をさせる催眠商法です。ただより高いものはないことを肝に銘じておきましょう。トラブルに遭わず安心した生活を送るためには、様々な知識を身につけ、自立した消費者として正しい判断をすることが重要です。被害に遭わないためにこれだけは覚えておいてください。契約とは一言で言うと約束のこと。お店でこの商品を〇〇円で売ります。これを買いますという相互の意思が成立すれば、契約書がなくても口約束でも成立します。原則として成立した契約は、どちらか一方の都合で解約することはできません。契約を守らない場合には、損害賠償を請求されることもあります。買い物をするときは、よく考えてから買うことが大切です。クーリングオフとは、 消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で一方的に契約を解除できる制度です。また、店舗に行ったり、広告を見たりして自分から申し込む取引では、原則としてクーリングオフはできませんが、通信販売には返品規定があります。買取業者が消費者宅を訪問して貴金属などを買い取るといった訪問購入についてもクーリングオフ制度が導入されることになり、間もなく施行される予定です。まずはご相談ください。クーリングオフの方法は書面で行います。1、証拠として残るように特定記録郵便か簡易書き留めで送る。2、クレジット契約をしている場合は販売会社と審判会社に通知する。3、はがきは両面ともコピーを取り、送付の記録と一緒に保管しておく。クーリングオフ期間を過ぎても嘘を言われた。断っても強引に契約させられた。契約書面などが渡されていないなど、不当な契約の場合には、解約できる場合もあります。まずは、消費生活センターにご相談ください。専門の相談員が相談を行っています。相談は無料で、秘密は厳守します。また、出前講座も行っています。ぜひご利用ください。伊万里市消費生活センター、市役所1階。電話 0955-23-2136。 相談日時は年末年始、祝日を除く毎週月曜から金曜10時から4時までです。特集最後は騙されやすさ心理チェックです。 1. 自分の周りにあまり悪い人はいないと思う。 2. 相手に悪いので人の話を一生懸命聞く方だ。 3. たまたま運の悪い人がトラブルに遭うのだと思う。 4. 知人からよかったと聞くとやってみようと思う。 5. 有名人や肩書きのある人の言うことはつい信用してしまう。 6. 人から勧められると断れない方だ。7. 迷惑をかけたくないので家族にも黙っていることがある。 8. 身近に相談できる人があまりいない。 9. しっかり者だと思われたい。あなたはいくつ丸がつきましたか？丸が多い人ほどトラブルに遭う危険度が高い傾向にあります。気をつけましょう。
インフォメーション伊万里。今年も市民税、県民税の申告時期になりました。納税者による申告や勤務先からの給与支払い報告などによって皆さんの税額を計算し納税をお願いすることになります。申告書を提出しなければならない人は今年1月1日現在伊万里市に住所がある人です。また給与以外の所得、不動産所得や農業所得などがあった人や、医療費控除、寄付金控除などを受けようとする人は、そのための申告書を提出する必要があります。収入がない人もその旨を申告してください。申告をする必要のない人、所得税の確定申告をした人、前年中の所得が給与または公的年金のみの人、受付期間は20日水曜から3月15日金曜まで。市役所での受付時間は平日の9時半から4時まで。ただし土日を除きます。なお火曜と木曜は午後7時まで受け付けます。申告に必要なものや注意事項など詳しいことは税務課市民税係電話23-2148へお尋ねください。 なたの会社、団体の事業活動を PR しませんか。広告を募集します。伊万里市指定のゴミ袋は広告料金一枠年額10万円。応募期限は28日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係。電話 23-2145。 伊万里市庁舎内のエレベーターの広告については、一枠月額3000円。応募期限は3月15日まで。問い合わせ先、財政課管財係。電話 23-2113。 今年4月請求分から下水道使用料を改定します。皆さんの家庭や事業所からの汚水を下水道管で処理場まで運び、きれいな水にして川や海に放流する、この下水道にかかる費用は、整備計画や運営体制の見直しのほか、処理場運転費用の節減や建設工事の抑制などによって継続的な経費の削減を続けていますが、それでも資金が不足するため、下水道使用料以外の市税などの負担に頼っているのが現状です。一般汚水の5立方まで100円上がって1150円、10立方まで120円上がって1370円となります。なお一層の効率的な事業運営に努めますので、皆さんのご理解をお願いします。問い合わせ先、下水道課業務係。電話 23-2395。 医療費の増加などで国民健康保険会計がピンチ。財政の健全化のために今年度から国保税を改定します。日本ではすべての人がいずれかの医療保険に加入する国民皆保険制度が取られており、国民健康保険制度はこの国民皆保険制度を支える医療保険の一つです。病気や怪我をしたときに安心して治療を受けられるように、日頃からみんなでお金、国保税を出し合い、お互いに助け合う大切な制度です。国民健康保険会計が厳しい主な原因として、加入者の高齢化や医療の高度化に伴う一人当たりの医療費の増加、長引く景気の低迷による国保税収入の伸び悩み、後期高齢者医療介護保険の保険給付の伸びに伴う拠出金などの増加となっています。年々収納率は改善していますが、近年の経済不況により税収は伸び悩む反面、一人当たりの医療費は増加の一途をたどり赤字に陥っています。累積赤字は23年度決算時点で6億9804万円に達し、このままの状態で推移すると28年度には10億円を超えることが見込まれます。国保会計の累積赤字がこれ以上増大しないよう、25年度、26年度の2カ年度の国保財政の健全化を図るため、今年4月1日から税率を改定することになりました。市民の皆さんのご理解をお願いします。国保会計は医療保険分、後期高齢者医療支援分、40歳から64歳の介護保険分の3つに区分され、それぞれに1世帯あたりの平等割額、加入者数1人あたりの均等割額、所得に応じて計算される所得割額があり、区分ごとに100円から1400円が改定後上がります。ただし世帯主と国保加入者の合計所得金額が一定水準以下であれば、軽減措置が2割から7割あります。そういうためにも必ず申告を行ってください。大切な医療費を有効に使うための7つのポイント。1、かかりつけ医を持ち医師の指示を守りましょう。2、休日夜間の受診は控え、できるだけ診療時間内に受診しましょう。3、 同じ病気で複数の病院にかかるのはやめましょう。4. お薬手帳を利用し、薬の飲み合わせや不要な薬をもらわないように注意しましょう。5. 医師と相談の上、ジェネリック医薬品を上手に利用しましょう。6. 1年に1回、特定検診を受けましょう。7. 定期的にがん検診、人間ドック、脳ドックを受けましょう。伊万里市では、生活習慣病による医療費の増大を防ぐため、保健師などによる保健指導を医師を推進していきます。市民一人一人が適度な運動、バランスの良い食生活を心がけ、特定検診などによる病気の早期発見、早期治療を行うなど、健康の維持に努めていきましょう。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。
インフォメーション伊万里を続けます。佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品、後発医薬品に切り替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい安くできるか計算した差額通知書を、ジェネリック医薬品に関するお知らせとして対象となる皆さんに1月末から郵送しています。なお、ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があることをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。ジェネリック医薬品とは、最初に作られた薬、先発医薬品の特許が切れた後に販売される医薬品です。先発医薬品と同じ有効成分、効能、効果を持つ医薬品ですが、全く同一というわけではありません。ジェネリック医薬品を希望する場合、まずはかかりつけの医師や薬剤師へご相談ください。対象者は、処方された薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、1ヶ月あたり一定額以上自己負担額の軽減が見込まれる人が対象で、必ずしも全員に送付するわけではありません。問い合わせ先、佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課給付係、電話 0952-64-8476 です。頑張るお母さんを支援します。母子家庭の母の就職を支援する母子家庭自立支援給付金事業についてお知らせします。一つは、専門的な資格取得のため就業する場合、高等技能訓練促進費を支給します。二つ目は、自立支援教育訓練給付金です。就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の2割を支給します。問い合わせ先、福祉課子育て支援室、電話 23-2174。 佐賀県西部地区の伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、多良町で構成する佐賀県西部広域環境組合が、伊万里市松浦町大和座山形中野原地内に建設を進めている広域ごみ処理施設の完成予定図、長官図が公表されました。施設面積約3ヘクタールで、施設の外観は焼き物の積み出し港として栄え、白壁風土蔵が立ち並んでいた昔の伊万里の町並みをイメージし、和風を基調とした親しみのある蔵をモチーフにしたデザインとなっています。処理施設は、焼却施設、粗大ごみ処理施設などを備え、27年10月からの供用開始を目指し、現在敷地造成工事などが行われています。問い合わせ先、佐賀県西部広域環境組合、電話29-8455 です。大型貨物船の入港に対応するため、国と県が水深13メートル岸壁の整備を進めている 伊万里港国際物流ターミナルに県内初となるガントリークレーンが1月11日に設置されました。このガントリークレーンは移動式で高さは約40メートル、一度に50トンまでの荷物を積み下ろしすることが可能です。1時間あたりで最大40個のコンテナを取り扱うことができ、作業能力は今までのクレーンの2倍以上となることから、伊万里港の港湾機能の飛躍的な向上が期待されています。水深13メートル岸壁は今年度中にも完成する予定であり、ガントリークレーンは4月中旬からの供用開始が見込まれています。伊万里市では災害から市民の生命を守るため、住民手作りによる防災マップの作成を推進しています。今年度から3年かけ全ての行政区で作ることとしており、全国的にも珍しい先進的な試みです。地域の状況を熟知している住民が主体となって取り組むことで、実像に応じたきめ細やかなマップとなるメリットがあり、避難に対する意識を高めることにも役立っています。今年度の作成に取り組んできた黒川町、南畑町、仁里町、東山城町の4町58区のマップがこの度完成、1月15日関係者に対する説明会が市民センターで開催されました。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。こたつ、ぬくもりのこたつに集う里帰り。この川柳は1月11日今年最初の佐賀新聞読者文芸欄に掲載された私の作品です。昭和30年代から40年代を思い起こしてトークしました。当時はまだ今のような電気こたつではなく、炭や練炭を燃料にした掘りこたつで暖をとっていました。炭火が弱くなるとこたつに潜って炭を継ぎ足さなければいけません。炭火に足を近づけすぎてあっちちーとやけど寸前、そんな思い出も多い昭和時代の冬を代表する暖房用具です。お嫁に行った姉さんが子供を連れて里帰りしたり、都会に就職した人が帰省したりして、久しぶりに家族が揃ってこたつを囲む一家団らんの模様を川柳にしたものです。こたつのぬくもりを通して家族のぬくもりや、こたつの上で囲んだ鍋のぬくもりなどを感じ取っていただけたらと思います。作品の解説は以上で終わるとして、誰でもこたつへの思い出はそれぞれあることでしょう。こたつといえば、私は受験勉強を思い出します。当時はまだエアコンなどが家庭に普及していない時代ですから、夜中に勉強するときは毛布を下半身に巻くか、あるいはこたつで暖を取るかして、鉛筆の手休めにみかんの皮を剥き、深夜に及ぶ受験勉強はこたつの中の猫が友達でした。しかしあまりにも気持ちが良すぎて、ついついうとうとと寝入ってしまって、勉強も思うようにはかどらず、挙句の果てにいつの間にか炭火が消えてしまい、ずーんと寒気がして風邪までひいてしまう、そういう失敗談もあります。今受験生は志望校を目指し、時間を惜しんで猛勉強中だと思いますが、もう少し耐えれば春はやってきます。木や草も冬に耐え、春に花を咲かせようと頑張っています。現代風のこたつで暖を取り、ぬくもりを感じながら、嬉しい春一番の合格の知らせが届くよう頑張ってください。以上、市長雑感でした。
教育と文化第50回市教育研究大会は12月25日市民センターで開催されました。これは 伊万里市における教育の充実や発展を目的として、市教育委員会などが昭和38年から毎年実施しているものです。記念すべき今回は、市退職校長会の泉健一会長による講演が行われました。市内小中学校の教諭約500人が参加しました。1月20日、多文化交流事業が南畑公民館で開催されました。これは市内に住む外国籍住民と市民との交流を通じた相互理解によって、共生の輪をさらに広げていこうと、市国際交流協会が毎年行っているものです。この日は中国、タイ、イギリス、カナダ、ニュージーランド国籍の14人が参加し、南畑町や市内各団体の皆さん31人と楽しく交流しました。駒回しや餅つきなど日本の伝統文化に触れていました。郷土の文化財、遺跡から見る伊万里の歴史その10、市内の唐津焼窯跡、美術館などに展示されている絵唐津、絵が描かれた子唐津の多くが、実は伊万里市内の窯跡で焼かれていたことを、皆さんはご存知でしょうか。唐津焼は1580年頃から、現在の唐津市北畑の岸岳城周辺で、朝鮮人陶工が畑氏の保護の下で作り始めました。その後、陶工たちは、北畑を離れて伊万里や武雄で唐津焼を盛んに作るようになりました。特に唐津焼の最盛期といわれる16世紀末頃から17世紀初頭までの間は、伊万里に築かれた窯で絵唐津の名品が数多く制作されました。しかし後に始まった磁器生産の影響で唐津焼の需要は少なくなり、唐津焼生産の規模は縮小していきました。このような歴史を持つ唐津焼ですが、現在窯跡が盗掘の危機にさらされています。盗掘は唐津焼の陶片を狙い、不法に窯跡を掘って破壊する行為です。こうした盗掘行為を防止するため、佐賀県では陶磁器窯跡の保護啓発活動を行っています。伊万里市でも窯跡保存対策協議会を中心とした保護活動により、県指定史跡の海安谷1号窯跡や市指定史跡の阿本谷下窯跡など、貴重な窯跡の保存を図っています。みんなの広場です。12月27日、男女共同参画基本計画の表紙イラストコンテストで、有田工業高校2年の吉富千佳子さんが最優秀賞、山城中3年の松本時子さんが優秀賞に選ばれ、市役所で表彰式がありました。12月28日、昨年12月24日から26日にかけて、神奈川県相模原市で開催された第31回全国高等学校弓道選抜大会で、伊万里高校弓道部が女子団体の部で見事に優勝しました。出場した4選手、黒上優里さん、原博香さん、井出遥さん、琴春奈さんは市役所を訪れ、塚部市長にその偉業を報告、さらなる活躍を誓いました。1月6日、新春恒例の市消防出初め式が開催されました。市民会館で行われた出初め式では、消防団協力事業者への感謝状贈呈や永年金属表彰と優良消防団員表彰のほか、消防団員による意見発表などがありました。1月18日、市民の意見を市政に生かすため、地域住民と市長が 直接対話する市長出前まちづくり座談会が黒川町からスタートしました。1月19日こいまりライオンズクラブが結成10周年記念事業の一環として山城東小学校にツツジ苗50本を植栽しました。同じ日、生活困難者をめぐる多様な課題の解決を目指そうと生活困難者相談支援ネットワークの作り方講座が市民センターで開催されました。参加したのは福祉や介護、法律などに携わる約70人。1月20日独身者の結婚への意識を高めようと婚活アドバイザーとして活躍中の木村聡子さんを講師に招き婚活講演会が市民図書館で開催されました。木村さんは幸せの感じ方は人それぞれ、相手に幸せにしてもらおうという考えではなく自分が望む幸せとは何なのかを意識しながら婚活を成功させてほしいと参加者に向けエールを送っていました。
ほがらかページです。1月15日めでたく100歳の誕生日を迎えられた畑津町の谷本雅代さんを塚部市長が訪問し記念のメダルを贈呈しました。耳が少し不自由なほかは健康そのもの、運動が大好きで90歳頃までゲートボールを楽しんでいたそうです。趣味は編み物で今でも編んだものを友達などにプレゼントするのを楽しみにしていて現在はベストを作成中とのこと。硬いもの以外は何でも食べ特に甘いものが好き。長生きの秘訣を尋ねると気がついたら長生きしてましたとのことで細かいことを気にしないのが健康に一番良いのかもしれませんね。1月13日二十歳の門出を祝う成人式が市民会館で行われ男性326人女性338人計664人の新成人が大人の仲間入りをしました。式では伊万里農林高校太鼓部の市政流人の演舞や中学時代の恩師からのビデオレターなど趣向を凝らしたイベントが催され民謡歌手として活躍している新成人の脇田町力武安奈さんが佐賀タンス長持ち歌と牛深ハイヤ節の2曲を熱唱して会場を沸かせました。1月13日市民図書館で新春カルタ会が開催されました。昔の遊びを通して日本の伝統文化などを知ってもらうため図書館フレンズ伊万里が毎年行っているものでこの日は約50人の親子連れが訪れ学年や年齢別のグループに分かれて絵札を囲みきちんと正座はいと元気よく大きな声を出しながら札を取り合いカルタ遊びを通じて言葉の面白さや伝統文化の大切さなどを楽しく学んでいました。1月11日南畑保育園でもぐら打ちが行われました。地元老人クラブ福寿会の20人が竹の先に藁を巻いて内棒を製作、長いものや短いものなど園児たちの成長に合わせて一つ一つ丁寧に約90本が作られ、園児ら83人は打ち方などを教えてもらって工場を唱えながら内棒で園庭の地面を元気いっぱいに叩いていました。我が家のアルバム大坪町つつじが丘の江頭正俊さん、香里さんの四男琥珀ちゃん4歳1ヶ月僕は3人のお兄ちゃんやパパと野球をするのが大好きなんだ。でも一番好きなのはママの抱っこだよ。たくさん食べて 仮面ライダーウィザードみたいにもっと強くなるぞ。お母さんから一言。みんなの愛情を受けて大きくなった優しい琥珀。素直な気持ちのまま、好奇心いっぱいの素敵な男の子になってね。片手を口元に当て、目を細めて、ちょっとはにかんだ表情の琥珀ちゃんです。微笑みさん、脇田町、前田千尋さん、24歳。伊万里幼稚園、プチルー保育園に勤務して4年目になります。大好きな園児たちの成長を日々発見することができ、とても幸せを感じています。何気ない仕草からでも子どもたちの気持ちを理解したいと思っています。すべての園児から愛される存在になれるよう頑張ります。好きな食べ物は母が作るうどん。いりこだし最高。休日はいつも友達とカラオケに行きます。気がつくとスピードの曲を気持ちよく熱唱しています。好きな男性のタイプは優しくて頭の回転が速い人。優しく明るい笑顔が可愛くて親しみやすく、園児たちにも大好きなお姉さんみたいな存在でしょうね。四季の歌。流暢な初音を聞きし茶屋将棋。流暢な初音を聞きし茶屋将棋。伊万里ホトトギス会、松尾明さんの句です。かき分けし落ち葉の下に吹きの塔、雪舞う中に春は刻せる。かき分けし落ち葉の下に吹きの塔、雪舞う中に春は刻せり。伊万里白露短歌会、久保田明子さんの短歌です。
スポーツです。第48回新春こいまりロードレス大会が1月13日に行われ、参加者は576人でした。日本スポーツ少年団が創設50周年を迎えることを記念し、長年スポーツ少年団の充実に功労のあった人や単一スポーツ少年団に対し、その功績を称えるため表彰を行いました。市卓球選手権大会が12月23日国見台体育館で行われ、参加者は126人でした。1月6日国見台野球場で広島東洋カープ2013少年野球教室 in 伊万里が開催されました。この日は伊万里商業高校出身の向井雄一郎選手が登場。チームメートの今村武投手、堂林翔太選手とともに市内12の少年野球チーム112人に指導を行いました。第20回全国中学校駅伝大会が昨年12月16日山口県セミナーパーククロスカントリーコースで行われ、佐賀県代表として伊万里中学校男子が6年ぶりに出場し21位と奮闘。1月14日と19日に市小学生ミニバスケットボール大会が国見台体育館ほかで行われました。2月の市民スポーツ10日日曜市長杯バスケットボール大会が9時から伊万里商業高校体育館で、伊万里オープンバドミントン大会が9時から国見台体育館で、15日金曜から17日日曜まで 郡市対抗県内一瞬駅伝大会が16日土曜教育庁杯小学生スポーツチャレンジゲームが8時半から国見台体育館でそれぞれ行われます。町民スポーツ10日日曜東山城町民卓球大会が8時半から滝野小学校で、黒川町軽スポーツ大会が8時45分から黒川小学校で、立花地区対抗アジャタ大会が9時から立花小学校で、17日日曜伊万里地区民グラウンドゴルフ大会が8時半から京成中学校で、山城町民卓球大会が8時半から山城公民館で、24日日曜大坪地区ラージボール卓球ニュースポーツアジャタ大会が9時半から国見台体育館でそれぞれ行われます。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。2月7日は北方領土の日。また2月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土とは択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島のことで、日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。実際に所有していなくても廃車手続きなどを3月末日までに行わないと登録名義人に課税されます。軽自動車や二輪車、トラクターなどが使用できなくなった場合や、解体業者に下取りに出した場合、他人に譲った場合などには早めに届け出てください。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 相続や遺言、遺産分割などの行政書士無料相談会は22日金曜10時から3時まで伊万里公民館であります。問い合わせ先、佐賀県行政書士会伊万里西松浦支部中島さん、電話は 41-7370。 水道部では25年度に行う上水道と簡易水道分の水質検査の計画案を水道部のホームページなどで公表しています。意見募集期間は3月1日まで。問い合わせ先は水道部管理課、電話 23-5400。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは20日水曜10時から正午まで市民図書館であります。2月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は27日水曜11時から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 最低賃金が改正されました。地域別最低賃金、佐賀県は1時間あたり653円です。詳しいことは佐賀労働局労働基準部賃金室、電話 0952-32-7179 へお尋ねください。佐賀県後期高齢者広域医療連合では、被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行った人に対し申請により葬祭費を3万円支給しています。2年経過すると時効で支給ができなくなりますので、早めに手続きしてください。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、 電気ポットは長時間使用しないときはプラグを抜きましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。4月1日からの1年間に市営住宅に空き室が出たときに順次入居するための入居予備者を募集します。募集団地は立花、大坪、勝田、くすく第二、これは3階建てのみ、大久保、立岩、弁天。申し込み書の配布は15日まで、受付期間は18日から22日まで。詳しいことは建設課建築住宅係、電話 23-2464 へお尋ねください。スタミナ焼肉オリエンテーリングが3月17日日曜、大河内町周辺であります。参加費は1組2000円。申し込み期限は22日。詳しいことは青少年センター、電話 23-2658 へお尋ねください。長崎ランタンフェスティバルで異国情緒あふれる幻想的な雰囲気と中華バイキングを楽しむ婚活イベントを23日土曜に開催します。参加費は2500円、定員は男女各16人程度。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 24年度省エネ講座、暮らしの省エネとこれからの地球温暖化対策を24日日曜10時から市民センターで開催します。家庭でできる省エネ行動を楽しく学んで地球温暖化やエコライフについて考えてみませんか。講師は佐賀県環境サポーターの林真美さん。問い合わせ先は環境課生活環境係、電話 23-2144。 第5回伊万里コンシェルジェ検定を3月10日日曜開催します。申し込み期限は3月7日。受験料は1000円です。問い合わせ先、伊万里町中1番館、電話 050-3565-2229 です。24日日曜、聖霊中学校体育館で開催するインディアカ交流大会の参加チームを募集します。参加料は1チーム1000円。申し込み期限は15日。問い合わせ先、大会事務局の久保さん、電話 25-0200。 日王の里ふれあいウォーキングを3月24日日曜に開催します。参加費は300円。申し込み期限は3月8日。問い合わせ先は大河内公民館、電話 23-2774。 市ソフトボール協会では25年度のチーム登録の受付を14日と15日に国見台の協会事務所で受け付けます。登録料は8000円です。問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局松本さん、電話 28-0009。 2月の行事予定、市民センターアニメ祭りが11日祝日1時50分から、市民会館伊万里幼稚園発表会が23日土曜9時半から、市民図書館、図書館フレンズ伊万里主催の図書館芽生えの日前菜会は17日日曜11時半から、同時に古本市もあります。子どもミニ上映会は第3日曜2時半から。2月の休館日、18日と25日の月曜と28日木曜の館内整理休館、なお11日祝日は開館します。2月の市民相談、法律相談、第2、第4水曜10時から3時まで、司法書士相談、第1木曜10時から正午まで、交渉人相談、第3木曜10時から3時まで、いずれも予約が必要です。予約の電話は 23-2133。 人権相談、第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談、 毎週月曜から金曜10時から4時まで。行政相談、第3金曜9時から正午まで。佐賀県宅地建物取引業協会の不動産相談は第2木曜10時から3時まで。以上の解説場所は市民相談コーナー。問い合わせ先は情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 予約制のファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで。解説場所は税務課。問い合わせ先税務課 23-2152。 予約制の年金相談、毎週金曜9時半から3時まで。解説場所は面接室。問い合わせ先、唐津年金事務所 0955-72-5161。 新商社相談は第4木曜10時から3時まで、面接室で。心の健康相談は毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。解説は福祉課社会福祉係で。2つの問い合わせ先は福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 女性相談、電話相談は毎週月曜と水曜9時から4時まで。毎月第1と第4木曜は10時から4時まで。なお、面接相談は予約が必要です。電話は 22-6763 です。一人で悩まずご相談ください。屋根を点検した業者から、瓦が割れていると言われて、工事の契約を一旦したが、高額なので工事前に断ったが、解約できないと言われた。被害に遭わないためには、不安を煽ることを言われても、すぐに契約せず、信頼できる第三者に相談しましょう。訪問販売の場合は契約から8日以内であればクーリングオフができます。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
新春恒例の伊万里恵比寿祭りが1月13日市街地商店街で開かれました。祭りは宝船に乗った七福神が開運豆をまきながらにぎやかに巡行し、伊万里牛、生き鯛、生き車エビなど豪華景品が当たる福運抽選会などが行われ、祥福開運を求め多くの人でにぎわいました。1月1日現在の人の動き、男 27,571 人、女3万27人、合わせて57,598人、前月に比べ9人増えています。世帯数22,473世帯、前月に比べ18世帯増えています。これで広報伊万里2月号を終わります。今日も寒いですねが挨拶代わりでしたが、立春を過ぎて暖かい風を感じる日もあります。小鳥のさえずりがにぎやかになり、梅の香りがほのかに漂っています。2月24日に伊万里梅園で梅祭りが開催されます。季節の変わり目です。どうぞ皆様、お体にお気をつけください。ごきげんよう。